経験1、思いの例の中で更新されることによって実際的に古い人を脱ぎ捨て新しい人を着る。聖書は決して多くの新しい人があるとは言っていません。聖書はただ一人の新しい人があると告げています。この一人の新しい人は個人ではありません。彼は団体の人であり、この団体の新しい人は全ての神人の集大成です。全ての神人を一緒にするとき、一人の人があります。この一人の人は新しい人と呼ばれており、新しい人類を指しています。アダムは古い人類でした。彼の全ての子孫は彼と一であり、古い人となります。今日私たちキリストにある信者は皆キリストと一であり、新しい人になります。新しい人はキリストによって2種類の材料を持って創造されました。第一は贖われ創造された人です。第二は神聖な要素です。キリストは十字架上でこれら2つの材料を一緒にし、新しい人を生み出しました。一粒の麦が地にまかれると、一方でその麦粒は死にます。それは死につつあるとき成長しています。麦粒の死は新しい植物を生み出します。かつてただ一粒の麦であったものが、最終的に新しい植物となって多くの麦粒を生み出します。麦粒の死を通してその麦粒は終わらされます。同時に何かが発芽して成長して新しい植物になります。これはキリストの死において完成されたことの例証です。キリストは十字架上にいた時、終わらせまた生み出しておられたのです。中高生編エペソ4章22節、あなた方は以前の生活様式において、あの欺きの情欲によって腐敗している古い人を脱ぎ捨ててしまったのです。23節、そしてあなた方の思いの霊の中で新しくされ。24節、またあの実際の義と聖の中で神に従って創造された新しい人を着たのです。新しい人は2種類の材料を持って創造されています。第一は贖われ創造された人です。第二は神聖な要素です。第一の贖われ創造された人は古い人を脱ぎ捨てることによって生み出されます。古い人の中には欺きがあり、他人を欺くだけでなく自分をも欺きます。ですから古い人は複雑で自己矛盾しています。また古い人は情欲に満ちており、個人主義ですので、自分にとって益があるかどうかということをいつも優先してしまいます。第2番目の神聖な要素は、復活の中にある神聖な命の分与によって預かることができます。十字架の欺きを殺す効力も、復活の命の分与も、すべてを含む命を与える霊の中に含まれていますので、あなたが実際的に古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着るために、あなたはまず自分の霊を活用し、命を与える霊に触れてください。そしてさらに進んで思いを霊につけることを訓練してください。例えばあなたが勉強するときに、その内容が理解できないのでイライラします。このイライラするのは古い人です。あなたは静かに主の御名を内側から何度も呼び求めてください。その後、次のように祈ることができます。おう主イエスよ、イライラする古い人を脱ぎ捨て、新しい人を着ることができますように。そのために自分の霊を活用します。私の霊が私の魂より強くなることができますように。そして思いを霊につけます。私の霊が私の思いを支配してください。思いの霊の中で落ち着いて問題について考えることができますように。思いの霊の中で私の思いは神聖な要素によって更新されるので、私の理解力は引き上げられることができます。アーメン。主に感謝します。思いを霊につけることで、あなたの古い人のイライラが取り除かれ、神聖な要素によって更新されたあなたの思いの中で、 勉強することができるとは、なんと素晴らしいことでしょう。ハレルヤ。ダニエル書1章20節。王が彼らダニエルと3人の友人に尋ねる知恵と理解のあるあらゆることで、彼らは国中のどの魔術師、呪文師よりも10倍も勝っていることが分かった。またあなたはクラスメイトと人間関係がうまくいかず、不安で暗くなることがあると思います。このような時にも思いを霊につけることで、古い人を脱ぎ捨て新しい人を着ることを経験してください。あなたは次のように祈ることができるでしょう。王主イエスよ、私は古い人の中に生きていると自分の偏りによってどうしても合わない人が出てきます。私は心の狭い人です。主イエスよ、私の個人主義と偏りの罪を告白します。神聖な要素が私の思いに広がり、私の精神的なキャパシティを広げてください。あなたご自身を私の魂の中に、特に思いの中に注入してください。私が様々な人と共に平安の中で前進できますように。アーメン。
経験に、うちにいますキリストは栄光の望みである。新しい人は神の豊満としてのキリストに対する享受から出てきます。私たちが日ごとにキリストを享受するとき、彼は私たちの中へと作り込まれ、私たちの存在の中へと構成し込まれます。このようにして、キリストは私たちの構成要素となられます。日ごとにキリストは私たちの中へと構成されていきます。最後に私たちは皆徹底的に彼で構成されます。キリストで構成された結果、私たちは新しい人になります。この新しい人の中にはどの天然の人の地位もありません。ただキリストにだけ余地があります。キリストは新しい人の中で全てであり、全ての中におられます。新しい人の中でキリストは全ての主体であり、全ての主体の中におられます。キリストが新しい人の中で全てであり、全ての中におられる唯一の道は、彼がご自身を私たちの中へと構成し込むことです。キリストが構成されていく過程は、私たちがキリストを享受することを通して起こります。主を呼び求め、彼を賛美し、彼に感謝と礼拝を捧げるとき、私たちは彼で満たされます。そのようにキリストを享受し、経験することを通して、私たちは徐々にキリストで構成されます。私たちが彼を享受するとき、彼は私たちをご自身で構成します。在職青年編、コロサイ1章12節、光の中で、生徒たちに割り当てられた分け前に預かるようにと、あなた方を資格づけてくださった御父に感謝を捧げるように。13節、御父は私たちを暗闇の権威から救い出して、彼の愛する御子の王国に移してくださいました。27節、神は彼らに異邦人の間にあるこの奥義の栄光の抱負がどんなものであるかを知らせたいと願われました。それはあなた方のうちにいますキリストであり、栄光の望みです。ビジネスパーソンとしてあなたには栄光の望みがあります。この栄光の望みはあなたの能力によるのではなく、あなたのうちに住んでいるキリストによるのです。ビジネスの様々な状況において、特に困難な状況において、あなたは実際的にキリストを経験し、享受してください。例えば、あなたは今まで経験したことのないビジネス上のプレッシャーによって押しつぶされそうになっています。この時、あなたはこれらの環境は訓練のために神によって用意されたものであることを理解する必要があります。ヘブル12章10節、肉の父は、自分の良いと思うようにしばらくの間取り扱いましたが、霊の父は益のために 私たちが彼の聖に預かるようにと取り扱われるのです。11節、どの取り扱いもその時は喜ばしいこととは思われず、むしろ苦しいことと思われます。しかし後になるとそれによって訓練された者たちに平安の義の実を結ばせます。第一コリント10章13節、あなた方に望んだ試みで人の常でないものはありません。神は真実であって、あなた方が耐えられないような試みに遭うことを許されません。むしろあなた方がそれに耐えることができるようにと、その試みとともに出ていく道をも備えてくださいます。あなたに望んだ試練をあなたは恵みによって乗り越えることができると考えてください。神の言葉によると、すべての環境は神がアレンジしたものであり、耐えられない試みはあなたには来ないのです。あなたは主の中で勇気を出して次のように宣言してください。おう、主イエスよ、私はプレッシャーに押しつぶされそうです。しかし私はこの環境を乗り越えることができると信じます。それは私が成長するのに必要なものであり、私が恵みに頼るとき、私にとって重すぎないものです。なぜなら、私の益のためにあなたがアレンジしてくださったからです。主よ、賛美します。信仰によって私は一歩一歩着実に前進して、この環境を切り抜けます。私のうちに住んでいるキリストは栄光の望みです。この苦難の後、私を待っているのは栄光です。ハレルヤ、主を賛美します。兄弟の証、私は主の導きのもとで、4月に新しい会社に転職しました。入社してみると、この会社が財務上、厳しい状況にあることが分かりました。私は、なぜ主がこのような会社に私を導かれたのか理解できず、非常に困惑し途方に暮れました。このような時、静かに主の御前に出て、主と交わる時間を持ちました。主との交わりの中で信仰が注入され、主と共に前進する気力を回復することができました。信仰によって一歩一歩主を経験しながら前進する中で、この環境は自分の前進のため、主が用意されたものであることが徐々に理解できるようになりました。先のことはまだよくわかりませんが、私がわかっていることは、うちに生きておられるキリストは私の栄光の望みであり、この患難の結果も栄光であるということです。アーメン、ハレルヤ。